皆さん、おはようございます。2月9日の四日礼拝説教、これから始めさせていただきます。立春を、過ぎました。春は菜の実の風の寒さやという早春風という、歌がありますが、毎年私は、この時期になりますとこの歌を、思い出し、つい口ずさむものであります。まさにですね、大雪が、日本海側あるいは関西方面から、九州方面にですね、降って、おります。本当にその、皆さんいかばかりかと、本当に案じているところであります。私たちのこの川口の地はですね、本当にこの時期は恵まれてですね、晴れの日が続くということで、本当にあの嬉しく思ってますけどもですね、ただやはり油断はできなくて本当に寒い日であります。しかしですね、春冬来たりなば春遠からじという言葉があります。もう間もなく梅の便りもですね、聞かれることだと、思います。安行のですね、この、梅の梅林、毎年ですね本当に見に行くんですが、楽しみに、待ちたいと思います。さて前置きは、そのぐらいにしまして、早速これからですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました聖書は、マタイによる福音書の13章の1節から23節であります。種をまく人の例えと、いうことはですね、主イエスが語られたこの、種まきの例えが、記されております。まずですね、先ほど読んでいただきましたけどもですね、13章の、3節から、6節であります。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなったと記されております。この種まきの例えなんですけどもですね、このパレスチナではですね、この11月から12月にかけましてですね、本当に、この大麦とか、小麦の種をまくわけですが、当時はですね、最初にこの、手でこう畑いっぱいに種をまきまして、その後でですね、この土地をですね起こしまして、この種に土をかぶせているのが一般的だったようなんです。この手でまきますからね、種はいろいろなところに落ちてしまうわけです。ある種は道端に落ちですね、そこはこう踏み固められていますから、種は根を下ろすことができません。鳥が来て食べてしまうわけです。別の種はですね、土が浅くて岩地の上に落ちる。芽を出してもですね、根が張ることができないで、そのために枯れてしまうわけです。別の種はですね、 このイバラのですね、こう種がある土壌に落ちてですね、この麦 の, たあの種が芽を出すとですね、同じようにしてイバラ芽伸びてくる。でイバラに塞がれてしまって、麦はですね、この実を結べなかったと主イエスは語っているわけです。あのミレーのですね、あの種をまく人というあの映画皆さんご存知だと思うんですが、あの山梨の県立美術館、私も何回か行きましたけども、ミレーの、ですね、映画何枚か、展示されています。あのようにして種をですね、パーッとこう畑にまくわけですよね。結局ですね、あのようにしてまくわけなんですけども、この例えでいきますと、この3つの種がですね、実を結ぶことは、できなかったわけなんですね。しかし良い土地にまかれた土地というのは、この豊かな実を結ぶんだと主イエスは語られています。他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなったと書かれています。最初の種はですね、種のままで終わります。あるいは次の種は芽を出してもですね、結局は成長していかないわけですね。で、もう一つの3番目の種は、育つんですが、実をつけないで終わってしまう。で、この無駄になる種もあるんですが、この農夫はですね、気にしないわけです。種をまく人はですね、この長年の経験からですね、このまいた種にですね、まあ少しの損失もあってもですね、良い種は芽を出す、成長して豊かに実をつけることを知っているからなんですね。ですからですね、この実を結ばないような、種があっても平気なんですね。むしろこの豊かな収穫を予期しながら、本当にですね、この希望を持ちながら種をまいてるんだとイエスは語っておられるんだと思うんですよ。あの今お話したミレーの種をまく人もですね、本当にこう大雑把にこうパーッとまいてる風景ですね。本当に、ですから、小麦の収穫なんかもですね、本当に楽しみだったんでしょうね。今ウクライナですね、戦争が起きてロシアから攻められて大変なんですが、穀倉地帯と言われてまして、ですね、小麦の収穫も大変な、収穫を得てるわけなんですね。本当に希望に満ちてですね、種をまいてるわけです。神様の国もですね、この同じだとシエスは言われているんですね。シエスキリストはですね、あの4章の17節、マタイですね、4章17節で、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められたと記されてますようにですね、宣教を始められましたけども、この主イエスに従ったのはですね、わずかな人たちで、多くの人たちは最初は主イエスに従うんですけども、やがて離れていきました。しかしですね、主イエスキリストは希望を持ち続けたんですね。多くの種が、無駄になってもですね、この12人の弟子たちはですね、本当に、そばに残りました。この残った種が豊かな実りをもたらすことを信じていたわけです。主イエスの種まきの例えの中心はですね、この無駄になった種の嘆きじゃなくって、確実に やってくるその収穫の喜びなんですよ。主イエスはその収穫の喜びを信じてですね、種をまいたんです。すなわち御国の福音を語ったわけです。種をまき続けられたわけです。だから弟子たちにですね、耳のある者は聞きなさいと語られるわけであります。耳のある者は聞きなさい、要は聞く耳を持つということが大事だということですよ。マタイの教会はですね、この時本当にユダヤ人社会からこの迫害されていたと言います。この例えをですね、福音伝道の本当の困難の中で聞いたわけです。その解釈がですね、18節以下にあるわけです。だから種をまく人の例えを聞きなさいと、誰でも御国の言葉を聞いて悟らなければ悪いものが来て心の中にまかれたものを奪い取ると。道端にまかれたものとはこういう人であると記されています。御言葉を聞いてもですね、悟らなければ福音を聞くんですけども、受け入れようとしない多くの人々がいた現実がここに、表されているんじゃないんでしょうか。と聞いて、それだけ、それがこの道端にまかれた種なんです。次の岩地にまかれた種ではですね、受け入れてもですね、この長続きしない、この信仰生活がこう見つめられているんじゃないんでしょうか。石だらけのところにまかれたものとは、御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるけれども、自分には根がないので、しばらくは続いても御言葉のため患難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人であると、20節から21節に記されています。この初代教会はですね、本当に、このユダヤ人社会からの迫害の中にありました。このユダヤ教を信ずる者たちやですね、いろんな人からの迫害があったわけです。迫害を嫌ってですね、信仰から離れる人も後を絶たなかったということが語られているんだと思います。茨の中にまかれた種の解釈がですね、次に来るわけです。13章の22節です。茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが世の思い煩いや富の誘惑が御言葉を覆い塞いで実らない人であるとあります。でこの世の思い煩いとか富の誘惑がありますが、この信仰の成長をですね、この拒むんだという現実がマタイの教会にもどうもあったようです。今の社会でもそうですよね。本当にこの世の煩い、人間関係の煩い、なんでそんな教会なんてとこ行くんだなんて周りの人から言われますなんて、そんな話も聞きます。本当にですね、日曜日教会に行ってますなんて言うと、お付き合いを、はもうできませんと言われるんですなんていう、この地方の教会にですね、行きました時に、そういう信徒の方と、出会ってびっくりしました。バイオリンを持って毎週教会に来られているそうでして、で実際その方はバイオリンを持ってまして、奏楽をされてました。バイオリンで本当にですね、お聞きしましたら、いつもバイオリンのお稽古に行ってるんだと言って出てくるんだそうです。そうしないと教会に行ってますと言うと、もうお付き合いはできませんと 地方によってはですね、そういう方々もいるところもあるんですね。本当にびっくりしました。しかしですね、少人数であれ福音の種を受け入れて、この主イエスに従っていく人たちが必ずいるわけです。良い土地にまかれたものっていうのはですね、御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのであると13章23節に記されています。マタイもまたですね、希望を失っていないんです。しかし主イエスに比べると悲観的ですね。主イエスキリストはこの無駄になった種を気にしていないんです。良い種はそれを補って余りある豊かな実りをもたらすんですよ。他方でマタイはですね、あの種は、あの種はサタンが食べてしまった、あの種は枯れてしまった、もう一つの種は実りをもたらさないですね。失われた種の行方を追いかけています。このマタイにはですね、伝道がうまくいかないというですね、どうもこう思い悩みがあったようですね、そういう私もそう思いますですね。本当に、まいてもまいても実らないですね。本当にですね、本当に、悩み多い、ことだと思います。この御言葉がまかれますけども、その御言葉につまずく、そして御言葉のために迫害が起こる。当時の教会はですね、この一生懸命に伝道したんですが、実りの少なかった厳しさが反映されてるんです。今もそうですよね。本当に、実りが少ない。しかしですね、その中で必ず御言葉を聞いてですね、受け入れる人が出てくるから、絶えまず伝道しなさいと、主イエスのキリストの言葉が彼らの希望だったわけです。それが例えの解説部分なんです。初代教会は主イエスの例えを伝道の困難というですね、思い悩みの中に聞いたわけです。それではですね、現代の私たちは主イエスキリストのこの例えをどのように聞いていくんでしょうか。本当にですね、御言葉を語るんですけども、なかなか、洗礼を受ける方とか、転入会をしてくださる方とかは、生まれてこないのが現実です。幸い私たちの教会は、昨年は、洗礼を受けられた方が、洗礼を受けられた方が1人ですね。それとその転入会をしてくださいましたですね。本当に嬉しかったですね。まあ本当に、幸いうちの教会はそのようにしてですね、恵まれている教会だと思います。中にはですね、何年間も御言葉を語ってても、洗礼に導かれる方がなくて困りますということを聞くこともあるわけなんですよね。さて、そういうような現実でですね、どのようにこの例えを聞いたらいいんでしょうか。ヨハネ福音書でですね、有名な言葉でこういう言葉があります。ヨハネの12章24節ですけども、一粒の麦というね、例えです。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶとあります。主イエスキリストはですね、人々のためにご自身を捧げ尽くす生き方をされました。主イエスはですね、神の国が来た、要するに天の国が近づいたと宣教されました。 多くの人々がその言葉を聞きました。福音の種がまかれたわけです。それにもかかわらず、主イエスキリストは十字架で殺されて、主イエスの宣教はですね、そこで挫折したわけです。福音の種はですね、本当に、道端に落ちて、岩地に落ちて、茨の中に落ちて芽を出さないか、あるいはすぐには枯れてしまいました。主イエスキリストが十字架にかかられた時ですね、弟子たちもこの主イエスキリストを見捨ててですね、逃げてしまいました。主イエスキリストにその時にですね、は失望してしまったからなんです。この方はメシアではなかった、私たちは無駄に人生を過ごしてしまったと弟子たちは思ったに違いありません。そのような弟子たちに主イエスは言われてます。13章の、14節です。あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。このようにですね、記されてますね。私たちはですね、洗礼を受けてもですね、本当に罪深い人間ですよ。私たちはね、道端とか岩地とか茨の地に落ちた種のようなんです。実らない。御言葉を聞いても 種は根付かないし、芽を出しません。そのような私たちのためにですね、主イエスキリストは十字架に疲れたわけです。弟子たちが本当に主イエスに従うものになったのはですね、主イエスキリストが復活された後なんです。復活のイエスに弟子たちが会った後なんですよ。主イエスの十字架のですね、の時に逃げ出したこの弟子たちがですね、復活のイエスに出会って戻ってきて、今度は主イエスのために自分たちを死にさらすほどに変えられていったわけです。福音を述べ伝えるために自分の命を懸けて、そういう人間に変えられていったわけです。十字架に死なれた主イエスを通して弟子たちの心にこの撒かれ続けていたこの福音の種がですね、その時に芽を出し始めたわけです。その時弟子たちはですね、この無駄になる種はあっても、最後には御言葉は本当に豊かな実を結ぶ、そのことをですね、信じたわけです。弟子たちは、私たちは御言葉のために困難や迫害が起きてつまずきましたと。私たちは世の心遣いや富の惑わしの中で御言葉を聞いても実を結べませんでしたと。しかし主イエスが私たちのために十字架に疲れたのを見て、私たちもそのようなものでも許されていることを知りました。もう迷わない。弟子たちはですね、イエスのために死ぬことさえ問わないものに変えられていきました。ある恐怖時代というのがありました。西暦の、そうですね、200年から300年ぐらいですね。恐怖、要するに教える父ですね、そういう人たちが出てきました。そういう人たちがですね、その殉教者の地は教会の種子であるという言葉を残した人がいました。弟子たちもですね、この地に落ちて死ぬことによって多くの実を結ぶものとなったわけであります。このようにして見てきますとですね、 私たちの存在が道端だったり岩地だったり茨の地、良い地の良い土地ですねの4種類にこの分けられるんじゃなくって、この段階はですね、この私たちの信仰のこの発展段階にあると思うんですよ。最初はですね、本当に、御言葉が語られていてもですね、教会に来ようとかそんなことも思わなかったわけですよ、ね、見向きもしない、本当にそれで終わっちゃう人もいるんですけどね、全然教会にも行かないし、そんなものでした。で次にですね、そのうちに自分が、いろんな悩みを持ったりですね、あるいはこのそんなような時にですね、聖書の言葉によって救われるかもしれないと思って聖書を、買ってみて開けてみたね、そしてそこに座ってみたんですよ。ところがさっぱり分かんないから、ああもうやめたとなってしまう。あるいはですね、病気になった人がですね、本当に癒しを求めて教会を訪れたりするんですが、ね、本当にそういうね、ちょっとした悩みを持って教会にも来てみる、ね、友達もいなくなっちゃった、寂しい、じゃあ教会でも行ってみようかとなるんですけどもね、でもしっかりとは根付かないんですよ。教会に来ても病気は治らない、あるいは何か友達もできるのかなと思っても、なんか難しい言葉かし話を聞いててさっぱり分かんないから、で失望して教会を去る人もいるね。でそういう人はですね、岩地の段階かもしれません。さらに主イエスの御言葉を聞いて、まあ、わあ素晴らしいと、で洗礼を受ける人、受けた人もいるわけですが、その家庭とかね、会社のことが忙しくなってくると次第に教会から離れていく現実、これ確かにありますね。それはこの茨の地の段階かもしれません。私もかつては道端であって岩地であって茨の地であったと思います。しかしそのようなものがまた教会に戻されて今ここにいるわけですよね。教会に行ったって、聖書を読んだって、教会に行ったって何もならないんじゃないかと思ったんだけども、もう一度教会に行ってみよう、聖書を読んでみようと思って、御言葉を聞いてみようと、分からなくてもいいやと、本当に最初何っていうか全然分かりませんでしたけどもね、まあ行ってみようと思って、そうこうしてるうちにだんだん、変わってくるわけですよ。硬い土地もね、耕されれば良い土地になるんです。岩地も石が取り除かれれば豊かな土地に変わっていきます。茨の地もね、この茨がなくなればですね、農地として豊かな実を結ぶんです。私たちがこの御言葉から離れていた時も、神様はね、たゆまず私たちを呼びかけてくださってたんですよ。私たちの畑を耕していてくださったんですよ。だから私たちは今日ここにいるんです。私なんかもそうですよね。え、主イエスキリストの十字架といったって 牧師が言う説教何言ってかさっぱりわからなかったあの若い頃の日のことを思い出します。そのような私たちにですね、主イエスが語られるわけです。13章のですね、16節から、17節にこうあります。しかしあなた方の目は見ているから幸いだ、あなた方の耳は聞いているから幸いだ。はっきり言っておく、多くの預言者や正しい人たちはあなた方が見ているものを見たから、見たかったか見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのである、とこう記されているんですね。シリス・キリストはですね、その父なる神様はですね、必ず良い種をくださるんだ、良い種は芽を出して成長して豊かに実をつけることを知っておられました。ですから失われていく種があってもね、むしろ豊かな収穫を予期しながらですね、その希望に満ちて種をまくとイエスは語られているんですね。必ずむしろですね、そのなくなっていく種もあるかもわかんないと、でもですね、必ず豊かな収穫を与えてくださるんだよということをイエスは語られていると思うんです。このイエス・キリストのある意味では楽観かもわかんないんですが、もうこの気持ちをね持ちたいと思うんですよ。本当にね、あの実らない種がどうしてもあるね、一度教会に来られても二度目には来られない人もいるわけですよ。あるいは何度か通って来てるなという方もいても、やがて姿がね、こうどこに行かれたか分かんなくなるような方もおられる。洗礼を受けてですね、何年かも礼拝を守ってきた方がですね、あろうことか急に来なくなったりとか、いろんな生活の変化でね、来られなくなる方もいらっしゃる。本当にそれは悲しい出来事なんですが、仕方がない出来事です。しかし私たちはですね、この福音の種は力を持っているんだと、豊かな収穫をもたらすことを信じているわけです。だからこそ私たちもこのようにして教会を一生懸命に立ててきているわけです。信ずることは力だと思うんですよ。神様は私たちの小さな群れに、今からですね40年も前、1986年にですね、素晴らしい、教会堂を建ててくださいました。私も着任してからですね、この会堂を建ててくださった奈良新先生に、先生が来てくださったことを思い出します。私が作った時から全然変わってないじゃないですかと、その時におっしゃってくださって嬉しかったです。手をかけて、きちっと、保全をしてれば大丈夫ですよと、その時、ですから今から20年ぐらい前ですね、その時街道建築して20年経った後だったわけですね。それからまた20年経ってますがね、本当に基礎工事もきちっとして、ですね、使い勝手のいい街道で感謝してます。で、私が着任してからまずこの外装の塗装工事をしました。その前にもすでに屋根もですね、少し工事をしてくださってましたんでね、あとその外装の塗装工事をして、 あるいは和室とか街道の内装工事をしたりですね、昨年はこの原稿、ね、皆さんと一緒に玄関や集会室の改装工事をしました。でまた、家具もですね、新しくして本当に環境が整ったわけですよ。そうであればですね、この後どうするのっていうことですね。この地に主イエスキリストの言葉に従う者たちの確固たるですね、この信仰共同体を発展させていく、その使命を実行していくのみですよ。すなわち福音の種を多くの方々に撒き続けることですよ。そして信仰の仲間を増やしていくことだと思うんです。この初代の教会のですね、弟子たちがその困難の中でそのシエスに従っていったその素晴らしい体験をですね、現代の私たちも辿っていくんじゃないんでしょうか。種まきの例えはそのように私たちをですね、励ましておられるんじゃないんでしょうか。どうか皆さんですね、豊かに福音の種をですね、巻き続けて回りたいと、願うものであります。どうか皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。では祈りを捧げましょう。キリストの父なる御神、今日もこのようにして御言葉に聞きました。福音の種を巻き続けてまいります。どうか良きしもべたちよと喜ばれる歩みをしていくことができますように、どうか私たちに力を与えてください。この世のすべての人の上に豊かな御恵みがありますように。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。